スボールズ
で、ライン、プラスアルファ
グダグダやけど、
まあ気にせず、う
ん、ところで今日はゲストが来てますね。まあいつも通りのゲストっていうことで、ゲストは
ゆずきです。
まあ今日いろいろ喋ったことあるんですけど、あのまず最近卒業式が多いじゃないですか。
卒業シーズンですからね。
はい、あのそのことについてなんですけど、どうですか卒業式。今年中3で来年こいつで卒業式どうですか。
卒業式はまあ正直で退屈やったな。
ああ
退屈しか印象がない。
まあ基本卒業式はもうそれやからな、うん、いや俺の場合はまだ中3やったら卒業式に来る意味があるやん、
うん、
学校を卒業する最後の日やっていうことで
な。そうやな。
でもこの中2の俺としては全く意味が分からへんねんな。あのなんで中3の卒業式に俺らが来なあかんねんボケって思ってる人やねんや俺は。な、まあ、学校違うけど思ってんねんな、うん、
なるほどね。
しかも俺の学校って中間一貫校やから、別に中学校卒業してもまだその学校にはおるわけや。だからで卒業式やる意味も分からへんし、中2はもう持ってのかね、なんで来るかも分からへんから、もうちょっとどう思うねんっていうな。それで提案したいんだな、
うん、
俺らが中3の時もお前ら混んでいいから、俺らが中2の時も混んでいいって言いたいんや。それ思わん。
あー、なんとなく分かりますね。
だって別に卒業式で中2来ても何も意味ないの。
なあ、
何の意味ないやん。置物やろ。
ただ単に在校生の言葉とかそういうの
やろ。おいらで在校生の言葉それ言うの。あ、一人おった言ったやつが
やろ。
それだけや。別に言われても聞いてない。
全然聞いてない。
聞くやつなんておらんもん。絶対おらんで聞くやつも。いやだからな、やっぱ卒業しかいらんと思う。あ、いらんっていうよりかは中3だけで十分や思う。
ああ。
てか俺からしたら逆に自分の卒業しか別に行く気がないぐらいのレベルやねんな。そらなんで別の学年のやつに卒業式行かなあかんねんと思うねや。まあそれが一つで、あともう一つが、あの卒業式で、
うん、
着物とかで着たやつおる。
先生
じゃあ両親。
ああそれは分からんな。でも先生おった。
あそれでもいいわ。着物ない。
まあちょっとな。
何張り切ってんねん思う。
あ、人にもよるけどな。まあ
でもまだ中学やから分かんねん俺の場合はな、
うん、
来たわ。ゲストが来ました。はい、ではゲストの登場です。
安藤です。
ところで安藤君、てかまた帰って、まあいいか、ゲストって言ってもだな。よし、じゃあじゃあとりあえずあの卒業式の話してたところで、
うん、
今卒業式を、いつやったっけ安藤君。安藤君一人やったやろ。あ、行ったやろ中3の卒業式な。
はい、
もうなんかさっきした後やもんな。あの実はさっき話したとこなんですけど、それ間違ってそのデータ消してしまって、あの消去した状態なんで、もう一回話すのは辛いんですよ。まあでもするよ。
はい。
てかお前らなんで呼んでんねん。もうちょ、後で浦安後で呼ばしてあげるから。グダグダなってもうたんやけど、さっきまで良かったのに。
まあ、
やっぱ消えたからな。だからまあいいか卒業式の話は。めんどくさいよな、そんなん知る暇があったらな。じゃあとりあえずまあ俺の学校はな、じゃあいいか。それであのうちの学校っていうのはあのもうほんま上の空やな。さっきまで結構気合入ってたのにな。なあ、もういいわ、卒業式の話するわ。だからジュニア卒業式行ってたやろ、
うん、
どうやった。聞こえてるかな。
そりゃ思ってるかな。思んないわな、
うん、もうちょっとこっち
卒業式おもろいってやつおらんで、
はい、おらんよ。ただな、
うん、
中3はまだ卒業する意味があるよ、
うん、
意味があるやろ卒業式来る、
うん、
俺ら中2中1意味がわからんけど、
うん、
来る必要もなく。
ただ見送るだけや
ん。別に見送らんでもいいしな。後で言ったらいいやんぐらいやろレベル的に。なあ、だもうさっきお話したけどもう一回言ってみる、
うん、
だ俺らがこうまあ言ってたわけやん、その卒業式の間俺が俺らが中3の時は混んでいいから 中2の俺らもういかんでいいやろっていうのを100回以上言ってたって言ってたよ、うん、
あ
それから寝てるかどっちかやってたよ卒業式は。でな、さ花道の後も、うん、あと卒業生来るやろ、うん、来た時の卒業生の顔が真っ赤やねん、寝とんねんムカつくねんそれ見んのお前もういいやろっていう、あ卒業式ないしもうこんぐらいにしとこうか、
うん、
それでその卒業シーズンだったら、うん、あのうちの学校はなんかそのなんでいろいろ研修旅行とかいろいろ行くから、うん、そういうことについてとか卒業文集とかあんねや、
うん、
それちょっと読んでいきたいと思う、おもろいやるからまずじゃあ1位とまでいけへんけど、じゃあ、第3位あ第3位っていうかまあ第3位やな、第3位言っていい、
はい、
第3位はあこれでいいわ、僕の6年間ごっつええ感じ、高3 E組の M さんが書いた高3 E 全く知らないやつな、はい、で言うで、地の塩、世の光、何度これを聞いただろう、七つボタンの制服に袖を通し希望を胸に入学してからもう6年、なんとなく学校に来てそれなりに勉強してだらだら時間をもてあそぶ青春だけはこっちからお断りだった。まずこっからやんな、まずそれなりに勉強してだらだら時間をもてあそぶ青春だけはこっちからお断りっていうのが、まず俺の学校って男子校や
ん、うん、
まあだらだらするわな、女子おらんから青春なんてないわなじゃあなんでお前来んねんって話やろ、
うん、
なんなんこいつは、俺なんかその時点でムカつきでお前35上がってんけどなじゃあ行くで、浮き彫りになってくるな、 M 高校野球部での出来事ばかりで初めて練習に行った時のことは今も鮮明に脳裏に浮かぶ、3年の先輩方がとにかく怖い、上手くなる云々よりも先輩の逆鱗に触れないことの方が先決だった、それに追い打ちをかけた想像を絶する練習量、これぐらいせな甲子園にはいけない、そう感じ練習手伝いに明け暮れた、学年が上がった高1の夏練習が嫌だった、こっからがもう神展開だな、しんどいことから逃げたい、そして無断で練習を休んだことがあった、自己嫌悪しか残らない、ちょ待って俺ら水泳部やんな、
うん、
水泳部はあの余裕でみんな休んでんねやな、自己嫌悪しか残る、こいつは真面目すぎんねん、
うん、
まあ、これが俺の学校 M 校クオリティっていうないう有名な言葉があんねや、
うん、
翌日 Y 先生に謝るため監督室へ向かった、迷惑かけてすみません、すると先生は自分のしたことの大きさ分かってるか、責任取れるか、いや休んだだけやろ休んだだけやろ、いやそんだけやんけ、何を言っとんじゃんお前って話やん、俺から言わせたらそう思ってんねや、
うん、
次おもろ、僕は涙目でやめるしかないと思ってますと言った涙目なんねんて練習休んで涙目なんねんてなんか泣きたいよな、もうこの言葉がもうクソみそのけなすわ、もうこいつ MMM アホアホ M、 お前みたいな心の弱いやつこそ野球に強くしてもらわなあかんやろ、だからやめさせない。それは関係ない。やめさせないってお前何様やねん。
強引
すぎる。やめるよ、やめるよ、そんな。ね。いろんな気持ちが交わった。涙がこぼれた。泣いちゃいました。練習サボって泣いちゃいました。小3やな、小3。小3。レベルは小3。親にも仲間にも迷惑をかけた。自分を支えてくれた人たちのおかげで野球を続けられた。盆と正月以外の練習漬けの毎日。野球に没頭していく中、時は過ぎ最高学年になった、先生は僕たちの学年に期待をかけてくださった、甲子園ちょあっちゃ あの途中からチャイムが来て邪魔者が来たんで、まあこの、ゆずきさんと安藤くんの弟であるストロガノフ近藤くんストロガノフ近藤くんは今年で小学校2年生になる子、あの前出てたな、ストロガノフ近藤が、まあまあさっきのこと言うでもう、なんやねん、どっか忘れたわ。まあ、今、先生たち、あ、ここ読んだ。甲子園常連校との練習試合や強化試合、学習など、勝った喜びと負けた悔しさがチームを成熟させていく。そんな気持ちを共有した仲間との部室での会話、楽屋トーク。かっこ楽屋トークは面白かった。多分だ。俺の予想な、涙目で泣くようなやつやで。部活休んで、
うん、
多分会話も小3並みやねつまりうんこちんちんぐらいしか言ってないねこいつらは多分わ面白かった、個性派揃いの学年うんこちんちん言うだけやろみんな笑いに関しては野球の次に執着がある、 これがあったからこそ辛い練習にも耐えることができた。そして夏が近づく、ラストチャンスと目された試合でのヒットを打ち、背番号を取れると思ったがメンバー入りはできなかった、その日から僕はメンバー全員の選手別応援歌作りに励んだ。アホや。意外にもこういう才能ある。そしてサプライズなことが起きた。外れた3年生に対し吉沼先言ってもさ、 Y 先生が19番のついた背番号を用意してくださった。嬉しかった。そうして夏がやってきた。甲子園に行く、絶対。しかし夏は短かった。つまり負けたってことやな。負けて何が残ったか。僕には野球の、やめなさい近藤君、やめなさい。僕には野球の神様とこの仲間で3年間野球を M でできたこと、 M 高校でできたことに感謝だった。野球エリートを集めて広いグラウンドを持った学校生活もむちゃくちゃな、どっかの野球部で味わえない M の文字を胸に戦った3年間は誰にも忘れない財産だ。もうめんどくさいからいい、嫌いやから。なんかこいつら嵐しか言えんやろ。これいいこといいやろこいつら。ちなみにこれ番外編な。あ、これ3位、番外編読むわ次。あ、第2位まず読むか。そうやな、第2位読むか。タイトルやばい、出落ちやで今回の。どれあった。浜ナスは恋の味、高2 E Y 線な、線でちょっと C チックにな。あれほど美しいものを僕はこれからいくつ見れるんだろう。あれほど澄んだ空を僕はこれから何回見れるんだろう。あれほど素敵な出会いはこれから何度訪れるんだろう。キモくない、キモない、めっちゃキモない。凄まじい勢いでキモいわ。ほんまこいつ高2やのに中2病やねんな。6月29日、何より僕を不安にさせたのは出発の朝の天候である。大阪の空は本当に空気が読めない。家の門の外では太陽が雲の隙間からやっと顔を出すという感じで、関西空港に着いた頃にはもう本降りになっている。やれやれ。ところが、さすが北海道の空は空気を読んでくれたようで、満別、え、女満別、何これ、目満別、これ何て言うの、
何やろな。
女に満に別っていう字で、では太陽の機嫌も治った。ただ肌寒さは否めない。なんか出落ちたか思んないよな。2位な、うん、2位クソやな。2位ちょっと最後だけ読むか。あ、なんか変な M さんっていう人に恋してんねんこいつ、うんうん、だからなんかそれでなんか言ってるだけは気持ち悪いわお前。キモいわお前、もうキモい、気持ち悪い、クソみっそにいけなすから、こういうふざけたやつは。でな、あと中1もあんねんけど、中1おもろい、中1あの読めへんけどタイトルおもろい。どれ、あったあった、中1の F 組な、2人書いてんねんな、うん、まず1つ目のタイトルな、林間学校の思い出、普通やん、うん、2つ目のタイトルな、林間学校の思い出やねん。2人ともタイトル一緒の書いてんねんな。
何がしたねん、
バカチンやろもう。
まあ、せめて
多分これはネタやで多分。あー、これ本気か、だって普通のこと言ってんもんな。これ第1、これはちょっと俺のあの水泳部の先輩でめちゃくちゃ速い人やねんな、この人がもうダントツでおもろかった。私は塩になりたい、高 3C T 君、6年間、これは僕が M 高校で M で過ごした時間の長さである。24時間、これは某ドラマで問題解決に要する時間である。この2つを比べるといかに長い時間を M で過ごしてきたのか お分かりいただけると思う。この6年間、ちょっとさっき学校も言ってしまったカットしました。いかに長い時間を M で過ごしていたのかお分かりいただけると思う。この6年間 M に入学して今までの思い出は数えきれない。少し振り返ってみるとしよう。中学に入って人生初の定期考査、1週間も続くテストなど苦痛に他ならなかった。ふと気晴らしにテレビをつけて見てしまった深夜アニメ、これが魔の入り口であったのは言うまでもない。M 新シリを象徴する7つボタン、急いで脱ごうとして何度ボタンを飛ばしただろうか。今では完全にテクニックをマスターしている。きっと将来役に立つであろう。理髪店のバリカンが狂気にしか見えなかった。頭髪検査、刈り上げは永久に不滅です。目 M の夏の代名詞、夏ズボン、通称よもぎズボン、このお前の日を間違えて1日早くよもぎデビューしたのは忘れられません。泣きながら帰ったのはほろ苦い思い出です。女子禁制の門が開かれる年に一度の聖なる日、学園祭、 M の生徒が最もイケメンにジェントルメンになる日である。北 館と南館をつなぐ渡り廊下を期待しながら見上げていた諸君、禁足事項です。妙なことで盛り上がってしまう球技大会。愛先生、毎回ジュースごちそうさまでした。マリア像やウォルフ先生以外にアイドルやアニメのキャラクターが見守ってくれる体育大会。先輩方の命がけのパフォーマンスは忘れられません。朝礼台の下に何が置いてあるのか僕は知らない。どういう意味かっていうと、うちの朝礼台っていうのは階段、グラウンドが階段段差になってんねんな、うん、その段差のところに朝礼台があんねや、うん、だから中ドアがあんねん朝礼台の下、うん、台っていうかもはや朝礼するスペースみたいになってんねや、うん、その中に何があるか知らないっていうことを言ってんねや。
なるほどね。
うん、どこや。あ、僕はじゃない。そして踊りたかった高三の民謡。最後の最後に中止なのは残念で仕方がなかった。許さないぞ新型インフルエンザ。絶対に許さないってもうたー。もうえ、ちょ、また学校見えてしまったんで、ちょっとカットカットさせていただきました。
次から気をつけな。
うん、もうちょ、なんか言うねんって話だけど。そして、ちょ、待ってください。 M の年間行事はとてもユニークで、毎回必ず何かが起こっていた。そして学年ごとの研修行事、中学校1年生での林間学校、枕が道具から武器へと変わる数日間であった。人生最大級の山登りでの頂に立った達成感と、下山後飲んだリンゴジュースの美味しさは一生ものです。中学2年生でのオーストラリア海外研修、見るもの全てが珍しく、オペラハウスのトイレで記念撮影をしている日本人を現地の人はどう思ったのであろうか。そしてホテルでの何かの間違いのダブルベッド、生まれて初めて男と一緒に寝ました。中学校3年生でのスキー研修、初めての北海道、初めてのスキーであった。バスの中で不意に、俺ってペンギンより速いんだぜと言ってあだ名にされるとは思っていませんでした。まさか学校へ行こうと探偵ナイトスクープに投稿されるとも思っていませんでした。採用されなかったのが救いです。スキーとともに雪玉を作るスキルまで習得しました。本当に楽しい3年間だった。高校に上がると勉強の難度も格段と上がり、授業についていくだけで精一杯だった。そんな中での高校2年生での最後の研修旅行、行き先はもちろん北海道。食べたソフトクリームの数は誰にも負けません。濃厚なのにシンプルな牛乳の味、口に入れた瞬間にとろけるあの点点点、つまり美味しかった。おしんこしんの滝より向かい側のホークツオホーツク海の夕暮れの方が綺麗だったので、滝を見た記憶が思い出せない。ホテルの料理が我が家のお正月以上の合格さだったのにも驚いた。そして結局始まった枕投げ、男子校なのに恋愛話、未だに引き取り手の見つからない方向性のよくわからないキーホルダー、一つ一つがしょうもないながら大切な思い出ある。こんなにもたくさんの思い出ができたのが、やっぱり時に優しく時に厳しく激しく容赦なく指導してくださった先生方のおかげ。またテストのたびに今回やばいわの一言に高度な心理戦を繰り広げ、時に励まし合い、時に陥れ合い、愛友情を積み上げた仲間たちのおかげで、これほんまや、これは今回やばいわで、どんだけもう高度な心理戦が行われてるかないやろ。
ないな。
ないやろ、
うん、
俺らのとこやばいからな。そのまあそのことは後で番外編でも読むけど、うん、もうマジで高度やから、そこはマジで本当にありがとうありがとうありがとう。今僕は感謝の気持ちでいっぱいです。目を閉じると目の前には多くの思い出が蘇ってきます。何度 M を辞めて共学の学校へ行こうと思ったが、今では6年間通い続けてよかったと思う。 M が大好きだ。これから僕は無事に M を卒業し社会へ巣立っていきます。その時必ずこれらの M での経験が役に立つであろう。 M 我らが母校。いや、ここゆうくん納得できん。ふと気晴らしにテレビをつけて見てしまった深夜アニメ、
あ、
これが魔の入り口であったのは言うまでもない。
まあな、
これはな、この人オタクっぽくないけど若干その感じあるからな、うん、この人文うまいと俺は思う。で、その先ほど言った高度な心理戦な、これがテスト必勝法のこと書いてんねや、卒業文集に。な、え、じゃあそこ番外編な。え、メインヤのストラテジーっていうタイトルで、高 3E の K さんが書いた。私が M について語れるものは度重なるドラマが書かれてきた定期テストだろう。私の戦略を思い返してみる。試験前のストラテジー、すでに勝負は始まった。平常点である。学年が平常点っていうのは、その宿題を提出したら何点もらえるって言って、それがテストに影響するの。だから平常点結構重要やね。学年が上がるにつれ配分こそは減るが、皆がサボりやすくなる分価値は上がる。真面目さの出る深 かしゾーンと言える。これだけで50点以上あるからラッキーゾーンだった。筆記が苦手な教科こそここを狙ったのだ。当然私は他人に小テスト提出物の日程を教えなかったが、これは勝利のためだろっていうの言えへん。相手に平常で、これはな、俺はせんけどこいつは最低やと思うわ。次に情報収集だ。テストは同じなのに担任の先生はクラスごとに違うから、自分の先生は何も言わなくても他の先生はここから出すと言ってることがよくあった。そして何よりも2週間前に発表される試験時間割に基づいたプラン立て、暗記科目は忘れたくないから試験日に近い日に勉強する。これは俺もする。通学は反復できる時間分取る。英語は量が多いから休日といった感じである。もっとも2週間前から準備できる人なんてまるで、試験を意識して自分を常に焦りの状態に置くのが重要。すると1週間サボってやばいと思ってもまだ1週間がある。この時点でやるぞって気になりやすいのは言うまでもなく、心の準備を早くからしてきた自分だった。焦りを自分で生むのがストラテジー。最後にテストが苦手な一言、暗記科目に熱心に取り込むべきだ。最も高得点が狙いやすく、やる人とやらない人の差が一番出るから、やったら順位は一気に上がるし、やらなかったら最も悲惨な点になるかもしれない。俺の友達これで2点取ったことあるな、社会のテストで。暗記科目だ、あるそんなやつ
ないな。
どうテストどうやったの君は。何が一番良かった。
技術
何点。
ここまでや
何点。
いや、うちらあれやろ、技術と家庭科分かれてるからさ、
うん、
分かれたら一緒やからさ、まあ技術最高でも50やろ。
ああ
、技術と、うん、家庭科合わせて100。
じゃあ俺48やった
。言ってもうたな。
ああ、
試験中のストラテジー、前半2日は今後のやる気を左右する分、自信があっても不安と向き合わねばならない。私はよくお腹が痛くなった。それを救ったのは日常の余裕のある投稿で、途中下車のストラテジー。まあ要するにうんこ行くってことやな、電車の時に。せっかく勉強しているのに体調なんかに負けるのは最悪だ。集中力のいる現代文のような教科の日は飲料にも気を使った。そこまでせえへんけどな。話は変わるが、試験期間中には大穴がある。間の休みは当然みんな勉強するのだが、私が気を食った大穴とは2日目の試験後だ。
あ
ー、じゃあね、休みがあんねん。試験俺らのとこ4日間あんねんや、
うん、
2日間の後は休みがあんねん。で、間違いなく期間中で最も皆の気が抜ける時だからである。皆はやっていない、この時間を利用しない手はないと思ったものである。後半に楽な教科が出てきてるならなおさらで、後半は勉強せんでもええわみたいな人が増え、油断するからだ。一教科100点満点という絶対条件を忘れてはいけない。しかもどの1点も同じ1点なのに気を抜く人は多いから、後半逆転はあり得る。余計に2日目の放課後を無駄にはできなかったし、前半で打ちのめされても、じゃあ何や、今から職員室へ行って答え書き換えんのかと自分に聞かせた。試験自体への望み方もこだわった。最初に問題を開いて、何々が出てるぞってやつらの話は耳を傾けたが、当然不正なので自慢はしなかった。嘘つくなよお前。またこれ何やお前分かると聞かれた際は、自分が分かっていても答えなかった。こいつって人間的なほんまいやらしいよな。お前テストよくてもこれはあかんぞ。試験においては自分よければ全てよし。知らんふりがストラテジ
ー。
まあストラテジーって意味なの。なあこいつな、わわって言ってんのかな。試験中も不正の範囲外で自分を落ち着かせるべく笑顔を作ったり、独り言で大丈夫ナイス俺などを口にして、もう不審者やろ、ここまで来たら不審者やろ。試験に取り憑かれた不審者やろこんなやつ。いいタイミングでわざとページを向いてるフリで周りにプレッシャー、わかる、プレッシャーをかけたりした。だからな、もう早くペラってめくんねん。めくと、え、もうこいつできてんのっていうプレッシャー与えんのみんなに。ケチくさこいつやること。一番頭を使ったのは数学で、残された時間で関東かっこ部分点狙いオア見直しを、ライバルに勝てる点を取るにはという背景のもと考えた。この教科は石を放っていた。俺さやな、これ俺前数学で見直せんくて20何点取ったことあるの、
うん、
そのレベルの見直しは大切な。試験後のストラテジー、自分の点数はミスも含め自分の実力であることに頭を置き、いい点を取ったってこれは偶然と考え、油断せずその矛先は次のテストに向けていた。今回は〇〇が悪かったから次はこうしようと考えていた、うん、いい点を取り続け、それが誇りを生み、気づけば自分はエースになっている。なんでここで真面目なこと言うんだろうな。さらば定期テストよ。中学1年生から本当に疲れた。 もしと違い長期決戦の定期テストの思い出の中には嬉しさも悔しさもある。どうすれば勝てるのかを考え続けていた。ただ頑張りが結果で返ってくるのがテストの代表格だった。これで私は目立てたし、私のやる気を沸かせた。終わりに。正直言ってまだまだ感が、お前鬱陶しいわ。どう、こういう卑怯な手を使うコソコソしたやつがおんねんで。いやマジコソコソしてるやん。
まあな。
でもこれマジ高度な心理戦やねん。こいつは心理学すごい上手いよ。マジでテスト中にペラってめくんな、かなりプレッシャーやで。例えば試験始まって5分ぐらいでな、はあ、わからんわと思ってるペラって聞こえたら、えってなるやろ。その心理を応用に使ったというな。まあ、そういうクソみたいな学校やねん。心がせこいやつが多いの学校は。こんな文章燃やした後で、後で燃やします。じゃあ今日はここで終わろうか。
うん、
な。はい、では、さよなら。
さよなら。